恋愛偏差値向上プログラムファイナル特典最新アンチエイジング法パート1スタートします。はい、特典、今回特典音声になります。で、まあ今回は最新アンチエイジング法、まあちょっと言いづらいですね、アンチエイジング法ってことでね、お話をしていきたいんですけれども、まずこれちょっとね、今回健康法、まあどうやったら若返るのか若々しくいられるのかっていうね、まあそういう何をしたらいいのかってことをね、話をしていくんですけど、これまず初めに言っとかなきゃいけないことがあって、僕はお医者さんでもないし、その栄養士でもないし、それかなんかパーソナルトレーナーみたいなのでもないし、そのいわゆる国家資格みたいなのも一切持ってないですし、そういったなんていうんですかね、いわゆる健康分野の専門家ではないです。これは先に答えておきます。で、今回お話しするようなこと、まあお伝えしていくこと、紹介するようなことっていうのは、僕自身が実際にやって、まあ勉強してね、そういった専門家の方から勉強して、で、実際に試してみて、こうかなったことだけをお話をしていく、お伝えをしていく。で、僕の中でも改良したことをお話をしていくということであって、あくまでもこの個人的なアドバイスに過ぎないってことで言ってきます。っていうふうに言っとかないと、この、薬事法とかね、そういった、こうやってやっぱ健康分野でうるさいんですよね。そのルールというか法律とかが。だから、絶対治るよとか、絶対若返るよってことはやっぱ言えないんですよね。これは古代高校ですよ、ダメですよっていうふうにね、言われちゃうんで。で、そういうことを、こういうことを初めに言っとかないと、効果を 100% とかって歌ってしまうと、やっぱりどうしてもそれは法律的にストップかかってしまいますし、国からダメだよって怒られてしまいますので、このコンテンツ自体がね、配信できなくなっちゃうので、まずこれはあらかじめね、初めに言っておきます。なので、そのあくまでも結果とか効果個人差がありますし、これは僕自身がやってできたことのアドバイスに過ぎないっていうのをね、ちょっと覚えてください。なんかそれって責任逃れじゃないですかねとかね、あるいはなんか結果保証しないんですかっていうふうに思われると思うんですけど、その話はちょっと置いといて、そういうことを言ってしまうと、まずこのコンテンツ自体が配信できないのでっていうことをね、まずご理解ください。で、ただし、まあ、僕自身相当健康オタクというか、いろんなことを試してきて、でやってきて、で何よりもこれ、まあ、まず会った人は絶対分かってくると思うんですけど、僕 100% 若いねと言われます。しかもその若いねっていうレベルが1歳2歳若いとかじゃなくて、本当に10歳以上若く見られます。これはもう誰に会っても絶対もうこれ自信があるというか、いやこれ自信もクソもないです。 100% 言われてますね。まず間違いなく言われます。もう若い女の子からも、普通の女性からも、男性からも、同性からも、異性からも、これ全員若いって言いますし、まず僕の実年齢当てられた人は今まで一人もいません。見たことないです。今39で、もう40になるんですけど、ま、どんなに年いってに見られても31か2ですね。下手したら20代って言われます。っていうぐらい若いんで、だから今回ね、ここでお話しするようなことをあなたにお伝えすることっていうのは、まず間違いなく、結果が出るというか、何かしらの効果あるとは思います。まあこの医学的根拠とかそういうことを言ってしまうとね、法律に触れちゃうんで、そういうふうには言わないですけど、でもやってみる価値はあると思います。絶対とは言わないですけどね。まあちょっと今回ね、いつもみたいな僕が恋愛で言う絶対とかこうだっていう歯切れが悪くなるのは、そういうことだっていうことで、ちょっとご理解していただきながら聞いてもらえればと思います。これは、はい。で、あとはこれもちょっと先言っとかないと、後からなんか面倒くさくなるというか、トラブルになりそうなんで言っとかなきゃいけないですけど、そのいわゆるじゃあ証拠を出せとか、そのなんか文献を出せとかね、データを出せとか理論を出せとか、やっぱり僕のお客さんの中でもそういったいろんな方いると思うんですけど、その机上の空論というか、理論というか、学説というか、大学とかその専門機関出てるような結果証拠データがなきゃ信用しないっていう人って結構いると思うんですよね。で、そういうのは今回別に特にたくさん出していかないです、そういうのは。で、そういった理論理屈とか、理屈じゃないですけどね。っていうことは、置いといて、まずこれが効果あったからやってみてくださいって、実際やってほしいってことなんですよ。だから実際にこのアクションだけに特化したもの、実際にそういった理論理屈とか、ああだこうだって学生でいう人もたくさんいるし、そういった文献もあるし、そういったブログ記事もたくさんあるんですけど、じゃあお前どうなのっていう人はほとんどだと思うんですよね。これよく言うんですけど、よく大学の教授とかでいろんなことなんかやたらめったらね、それらしいこと言ってるんですけど、全然かっこよくないし、全然健康じゃないし、もうハゲてんじゃんみたいなね。お前全然口ボロボロじゃんみたいな。言ってる本人がめちゃくちゃ不健康ってあるんですよね。そんなやつに言われても説得力ないですよね。お前じゃあ言うんだったらやれよとかと思ったりするんですけど、まあ置いといて、まあこういうこと言うと多分かなりね、バッシングらしい批判なんで、もうちょっとここまでしときますけど、もう先に言ってきますよ、これ。いや、でもね、今、ハゲちゃんって言ったんですけど、別にハゲてもモテますからね、これね。薄くてもモテます。ここら辺っていうのはちょっと、今回の音声じゃなくて、また何かの音声で話そうと思うんですけど、そこはあんま実は関係ないですよね。ただ、ないよりはあった方がいいと思うんで。で、実際今回の話とかも、まあ、これは、先に言ってきます。このハゲを直すとかそういうのできないです。ただし、進行を遅らせることはできると思いますし、ある程度今ね、改善できるようになるとは思います、これは。 うん。まあ、事実、まあ、僕が個別でやってる人とかって、まあ、ある程度、戻ってきたりとか、増えたりとかってしてきてるので、まあ、できるんだろうな、というふうに思います。私、まあ、僕自身のね、見てほしいんですよね、スタッフさんなんで。で、っていうことと、もう一個、実際も、いつかは多分、剥げるとは思うんですよね、人間。まあ、わかんないですよ、これから先。まあ、ちょっといろんな技術が進歩して、永久に剥げないような何か出てくるかもしれないですけど、まあ、普通にしてたら、ちょっと薄くはなると思うし、そうじゃなくてしても、やっぱり白髪にはなると思うんですよね。ある程度。ある程度ね。だから、ただそれをね、やっぱり早めるか遅めるかっていうのは、自分の努力次第だし、今回お話したようなことをね、やっていって、損はないというか、まあ、損は絶対ないと思いますね。はい。で、さっき言ったその、やっぱね、理論理屈とかで、あだこだって言ってくる人ってやっぱモテないし、そもそもあんまりそういう人と僕話したくないし、相手したくないと思うので、もうそういう、感想とか、重箱の隅につくようなことはやめてください。聞かない方がいい、それだったら。やらない、聞かない方がいいし、やっぱそういう人は結果出ないですね。結局やらないんだよ、そういう風に言って。言って満足しちゃうんでね。っていうことをね、ちょっと初めなんか厳しく前置きが長くなったんですけど、まあこれからね、最新のアンチアイジング法、俺は一体何をしてるのかってことをね、お話をね、していきたいと思います。で、まずちょっと初めに言いたいんですけど、なんで僕がこんな最新アンチエイジング法っていうのを今話すかというか、興味を持ったかというか、まあ、僕健康オタクなんですよね。っていうのもやっぱり理由があって、めちゃめちゃ病弱だったし体が弱いからなんですよ。で今でも僕体強いと思ってないですね。弱いから努力して知識集めていろんなことやって試して、でやっと今を保ってる。でちょっと人よりもほんの少しだけなんかうまくいってる、うまくいってるっていうか、その、まあ、健康になってるのかなっていうふうに思うんですよね。だから決して僕才能があったわけでも元々なんじゃんとかじゃなくて、遺伝とかそういうんじゃなくて、遺伝的には多分むしろ弱いですね。下手したら何もしなかったら本出たんじゃないかなっていうレベルです。だから弱いからこそすごく頑張って努力してこうなってるんでってことをねお伝えしたいし、あなたもそれはできるはずってことなんですよ。僕でできるんだったらっていうね思います。で、あれですよ、僕は多分物心ついてから病院行ってましたし、7歳ぐらい、小学校1年生ぐらいの時、多分8個ぐらい病院通ってたのかな。ひどかったですね。まあ、全てのアレルギーもありましたし、僕ストレスで骨が折れたんですよね。その時小学校1年なんですけど、何か、学校に行きたくなかったらなんかわかんないですけど、歩いてたらば、なんか足が曲がってたらしくて、で、おばあちゃんがそれ見つけて、どうしたのと。なんか向きおかしいよって言われて、えってなって。で、近くのその、まあ、外科医さんがいたんですけど、外科の先生がいたんですけど、言ったらば、これ折れてるねって言われて。え、何なんですか原因はって言ったら、って言われて。別になくてやったわけじゃないですけど、って言われて。これ、疲労性骨折っていうやつだねって言われて。全然意味わかんないですね。何ですかそれ。疲労で骨折とかってあるんですかねこれね。ひどいですよね。いや、わけわかんねえやと思って。折れてたりとか、もう本当に喘息でも半端なしね、すぐね、風邪もなってましたしね。で、まあ、事実筋肉とも全然なかったですしね、背も小さいですしね。だから、本当に、だからこそのコンプレックスがあるから、鍛えたい、強くなりたい、若々しくいたいっていうのがあってね、今に至るわけですよね。で、まあ、あともう一つ言うんですけど、今回の話では最新アンチエイジング法なんですけど、それはもうそのまま、ズバリ、なんていうんですかね、その健康法にも伝わるというか、病気に、ね、なりにくくな、ならなくなるっていう、そういう健康法でもありますし、今回少し僕が、ね、自身がそういった病院通っていろんなお医者さん見てきてかかってきて、なぜ病気になるのかなと、そしてなんで治らなかったりするのかなっていう、そういうねちょっと僕の体験談のねことも話をしていきたいとね思ってます。だからここら辺は本当聞いといて損ないと思いますし、これからそのあなたがねその彼女ができて、まあお子さんを作って家族を作っていくときにやっぱり絶対に必要になってくる知識だと思うんですよね。で、これちょっと先に言っておくんですけど、誰もあなたのことを健康にしてくれないし、誰もあなたの病気は治すしかいないんですよね。健康にするのはあなた自身だし、治すのもあなた自身、あなたの体なんですよね。これちょっともしね、お医者さんの方が聞いたらちょっと気分悪くするかなってことは分かってて言えるんですけど、お医者さんは別に偉くないですからね。みんななんかお医者さんが治してくれるとか、お医者さんが偉いとか権威性がすごいとかって思ってると思いますけど、お医者さんって僕たちと同じですからね。一緒に大学行ったら勉強しただけであって、で今の現代医学ってのは対症療法でしかないってこと、治せないんですよ、お医者さんっていうのは。その出てきた症状、病気の何かに対して抑えることしかできなくて、治すってのはあなたの体だし、あなた自身なんですよね。だから偉くもなんともないんです。だからそれを何か丸投げしちゃうから、まあ、患者さんにも問題あるけど、でもお医者さんにも問題あるんですよね。それをさも治せるかのようにやったりとか、逆に確か胃炎病っていうのか、ちょっとごめんなさい、専門用忘れちゃいましたけど、病院に行くことに行ってお医者さんのその間違った処方だったりとか対症療法とかエゴとかによる薬によって余計病気になって体が悪くなっても全然あるってこと。もちろんいいお医者さんもたくさんいますよ。 僕もたくさん知ってますし、お皿とお医者さんもいるし、でも基本的にそういうお医者さんって今の国のこの保険医療のシステムを使ってないですね。あれ本当におかしいなと思ってて、何かあの普通仕事とか何でもそうだと思うんですけど、このお客さんが満足したりとか、その欲しいというもの、結果とかサービス、お客さんが満足したことがあって初めてお金を払うじゃないですか。でもお医者さんって直してなくてもお金もらえるんですよねこれおかしいシステムですよね、どう考えても。治んなくても別にですよ。あ、そうですね、そうですね。だからよくありません、そのよく病院とか行って、もっと俺の話聞いてくれ、もっと見てくれ、で実際どうやったら治るんだって言っても、その疑問をぶつけても、なんか適当にのらりくらいやって、はい、じゃあこの薬ですねみたいな感じで、あれって詐欺だし嘘だよなと思うんですよね。それ薬渡して売りたいだけじゃんっていう。あれってお客さん、あのお医者さんって薬、要するに診察したら勝手にお金入ってくるんですよね、僕たちの税金保険で。だからそれは努力しなくなるなと思うんですよね。何もしなくても別に勝手に患者さん来ますし、病気の人はたくさんいますし、でお金バンバン入ってくるんだから、で偉くもなんともないですよね、このシステムって。しかも治せなくて別に責任ないですよ。いや、そこってすごくなんか無責任というかおかしいなと思って、まあ無責任とまで言いまないですけど、だから全然偉くないし、なんかちょっとそんな尊敬できないなって思っちゃったりするんですよね。うん、まあ人なんでね、わかりますけどね。だからあのこれはだからその、まあ、もちろんお医者さんが悪いだけじゃなくて、僕たちがちゃんと医療の知識を得るべきだし、知っていくべきでしたら、こういうのって学校で義務教育で教えるべきだと思うんですよね。教えないからお医者さんに頼らなくちゃいけなくなってくる。自分たちで治せれば治せる、自分たちで予防すれば予防する、予防医学がやっぱり一番最高だと思います。ただね、今ちょっとお医者さん批判もしましたけど、やっぱり現代医学がすごいなと思うのは、その緊急医療、救急医療に関してはもう素晴らしい。要するにあと外科ですよね。例えばな、足が折れたりとか、そのもう血が出てるのを、それをなんかあの健康法で治すんだって治んないですよ。それは応急処置が絶対必要だし、技術が絶対必要。だからそういう救急医療とか緊急医療とか外科的なこと、もうこれ今すぐやんなきゃやばいよってことで、やっぱ税金使った方がいいし、そういうところにね、もう投資すべきだと思いますけど、そうじゃない、なんか適当に内科もやってたりとか、なんかあの耳鼻科とかね、なんかもうとりあえず薬出しときゃまた来るだろうみたいな感じの医療っていうのはすごく信用できないし、すごくなんかあの不信感しかないし、変わるべきだなと思いますよね。だからあの保険システムを使ってないで自費でやってるところって、お医者さんっていうのはそれなりに志があって、あのすごくすごく素晴らしいと思います。僕ちなみに実家、まあ、あの漢方薬局というかハリキューやってるんですけど、でそのお師匠さんっていうのももともとお医者さんだったんですよね。だから要するにうちの親父のお師匠さんですよね。結局漢方のメインになったんですけど、でその方は眼科医だったんですけど、でこれもう本当に志のあるお医者さんって多分そうだと思う、多分絶対そうなんですけど、医療じゃ治せないと、なんだか学んだことを現場でやっても患者さんが治っていかないっつって、壁にぶち当たって自分でいろいろ勉強するんですよね。そういった時に東洋医学とか、アーユルヴェーダとかね、ホメオパシーとか、いっぱい西洋医学以外のこの医療とかやり方っていっぱいあるわけなんですよね。それを勉強して自分で自分の中でいろんな体験をしてまとめて、で自分でクリニックを開くって人がやっぱり本物のお医者さんなんだなと思います。これはただね、やっぱ大学病院とかただ行っちゃダメですよ。そのなんか権威性とか偉いんだろうなみたいな感じでやってるところでね、やっぱ行っちゃダメだよってことですね。ちょっとあのアンチエイジングの場合、めちゃくちゃこれ医療の話になってしまって長くなってしまったんですけど、だからまず常識を疑いってことですよね。で何で本当にいいものっていうのは隠されてるってことをね、すごくまず、ね、気づいてほしいと思います。まあ、あとでちょっとちなみにまた言うんですけど、この製薬会社がいてお医者さんがいて、全員ではないですけど、要するに薬が売れたら儲かるわけですね。だから治しちゃったら儲かんないんですよ。治んないように薬はうまい具合にコントロールをしてでこうやって売っていくっていう、まあ、そういうのが今のこの医療ビジネスというか、うん、医療ビジネスですね。これは元をたどっていくとロックフェラーっていうね、アメリカの人が作ったんですけど、まあうまいですよね。人の要するに不健康になるとか死んじゃうとかって一番の恐怖じゃないですか。そこにつけ込んでお金を取るっていう、まあ、すごいビジネスモデルだなと思うんですけどね、これそれは隠すよねと思いますよね。現代医学以外のものをね、だってそっちやったらお金になんないでも治っちゃうんだもんみたいなね、とこもあるからですよね。はい、うん、もう一回でちょっともう一点だけ言いたいんですよね、僕ね。ある時、まあ、耳鼻科、今はもうね、まあ、僕も今鼻出たりなんかしてるんですけど、まあ、これはあれだ、ヨガのネティポットでかなり良くなって、まあ、ほとんど治ったんですけど、そうじゃない時ってやっぱ耳鼻科に行ってたんですよね。でこう感傷がすごすぎるなって時に薬を回してたんですよ。でなんか嘘くせえなこの耳鼻科の先生と思ってたんですけど、その、まあ、まず何ていうんですかね、アレルギーって治らないっていう段階でなんか諦めてるというか、おかしいというか、実際治ったしっていうのもね、人もたくさんいるし、まあ後でアレルギーとは何ぞやって話をねちょっとするんですけど、 行くじゃないですか。で、行って、で、まあ、その薬を処方されるわけですね。これ治んないから一生飲まなきゃダメだよみたいな感じになってくるわけですよ。その中で不信感しかないんですけど、で、だったらもう薬もらえばいいだけじゃないですか、それって。で、ある時行ったらば、薬くださいって言ったらダメだって言われて、診察を受けろって言うんですよね。これなんでかさ、診察受けた方がお金儲かるからなんですよね。でももういいじゃんって話なんですよね。おかしいじゃんって話なんです、これ。結局金じゃんと思っても行かなくなって、いろいろ自分で探し出したんですけどね。っていうふうになんかね、やっぱお医者さんっていうか、今の医療って不信感しかないというか、そもそも僕病院って治ってる病気ってほとんどないですからね。うん。そう、いわゆる普通の病院に行って。であんまこれね、信用しないことですね。お医者さんっていうのね。です。で、自分の身は自分で守る。自分で医学、病気の知識を得てやっていくということ。それから、自分で若くしていくためのね、方法を知ってやっていくって。まずこれ、どんな情報を言っても自分で何とかするの直すんだとかなければ絶対若返れないんで、まあ、これをね、聞いていて、これを覚えておいてください。で、先に、まあ、このいろんなお話をしていく前に、多分気になってると思うんですけど、まあ、さっき単語出ましたけど、まあ、ハゲってあるじゃないですか。髪が抜けてくっていうね。これ、いろんな小説で理由とかあったりとか、いろんな文献書いたりすると思いますけど、これあくまで僕の個人的な意見です。感想ですよ。っていう意味で言うんですけど、この、なぜハゲるのか髪が抜けてるのか、これ僕遺伝では絶対ないと思いますね。遺伝じゃないですし、そのいわゆる言われてるのが、そのなんか清潔にしてないからとかね、それから髪の洗い方とかシャンプーとか、あるいはストレスとか睡眠とか、まあ、食事とかって全部そうだと思いますよ。全部それは理由だと思います。確かにだと思います。これはでも僕の中で思うのは、その髪の毛をどうしたら保てるのか、ダメになってくるのかっていうと、に一番いいのかなと思うのは、やっぱりこれ、基本、でも原因は栄養不足だと思うんです。栄養不足。まあ、さっきの食事ともちょっと変わってくるんですけどね。ここに一言に尽きるんじゃないかなと思います。もちろんそのストレスとか、清潔にした睡眠とかもね、大事なんですけど、一番はやっぱりこの栄養不足ってところが僕はでかいなと思っていて、まあ、それについてね、今回はすごくいろいろ話をしていくんですけど、まあ、結局その、僕の中の理屈理論ですよ。これはいろんな人に聞いてやってきて思ったことが、髪の毛を生やすって、まあもちろん年を取っていくごとにその細胞って劣化していくし、細胞のその髪生やす力ってなくなっていくし、その、なんて衰えていくんですけど、そもそもそこに栄養がいってないから髪が生えないっていうんじゃないかなって僕はすごく思っていて、その栄養って何なんですかって言ったら、食べてるものだったり、それからそのそこに持っていくため、結局その栄養を食べたとしても、それが髪の毛の方に行かなかったら生えないですよね。でその持っていくものって何かって、これ血流なんですよね。血液なんですよね。これは後で言う ED にも関わってきて、結局血流が悪くてそこに栄養が届いていないから、ハゲが促進されちゃうって。それにプラスして、まあ、清潔したかってなんかしてると、頭皮が汚れてるんで、生えるものは生えなくなってくる。さらに、睡眠ができてなかったりなんかすると、確かホルモンバランスが崩れるので、まあこれ栄養と関わってきますよね。その髪を、ね、伸ばすためのホルモンだったりが、すごくダメになってなってくる。で、ストレスが関わったらもうダメになるっていう。でも一番初めに大事なことってやっぱ栄養不足、これが一番でかいなと思うんですよね。だからこれをやっていけばね、なんとかね、保てるというか、ハゲを止めていくことができるんじゃないかなというふうに思います。下手にあれですよ、だからあれ全く意味ないですからね、市販されてるなんかその育毛剤とかあれに塗っても、で、なんだっけ、なんですか、ミノキシジルとかいろいろあるじゃないですか。なんかいろんなものあるんですから、結局血流をなんか無理くりこうそこに持ってってるだけで生えてると。それは薬物、薬を使ってるわけですよね。じゃなくて、ナチュラルな方法で持っていけるんだったら、そっち持っていけた方が絶対いいですよね。副作用もないんで。っていうのをね、まあ、話を、じゃあどういうふうにやるのってことでね、まあ、この後お話をしていきます。から、その ED、まあ、これもよくあるんですよね。立ちませんとか、あと、まあ、これ、でも、あと好きな子に限って立ちませんってやっぱ多いですよね。それから、物理的にその40近くなってくると、あまり、もうそもそもなんか立たない、いけませんっていう。だこれも、僕の中でハゲと同じで、結局栄養不足だし、血流不足なんですよね。で、立つって、これ結局そこに血液が集まってなるものじゃないですか。だからそこら辺ができてない。だからそこら辺のメカニズム、そこでどういうふうにしたらいいのかってことをね、お話をね、していきたいと思います。あと、あれです。絶対バイアガラとか飲んじゃダメですからね。さっきだ、これ薬ですから、あれめちゃくちゃ危険で、もちろんこれ、いろいろ進歩して、まあ今から僕がお話しすることっていうのは、そう違うよとかいろんな意見あると思うんですけど、でも基本的に薬は薬なんて危険ですし、なぜバイアグラが危険なのかっていうと、このバイアグラを飲むと、結局あれって無理くり血流をこうそこになぜ化学部にね持ってってるわけですよね。だから当然どっかにそれナチュラルじゃないので負担かかって、それどこに負担かかってるかって心臓なんですよね。でこれごめんなさい、ちょっと正確な名前忘れてしまったんですけど、そういうふうな 不自然に血流を薬でいろいろやっていくと、そのまた次なんかその心臓に負担かかるので、また次なんかその心臓病とか糖尿、確か糖尿病かな、なんかいろんなものにかかりやすくなるんですよね。でかかった時にまた次売る薬が決まってるんですよ。で要するにバイアグラを売ると、次この薬が売れますっていうふうに全部後ろに売るものは決まってる。でそうやってどんどんこうやって薬漬けにしてってお金を儲けるって、やっぱこう医療ビジネスの闇というか、医療の良くないところだなっていうふうに思います。これはね、そこ根本治療じゃねえじゃんって話なんです、これって。あと何だっけ、あのこれアメリカで、まあ、今どうなのか分かんないですけど、その要するに立たないというのはやっぱりみんな男としてもうどういうことだっていうかね、一生悩むというか、もう切腹ものの悩みだと思うんですけど、このなんかそうして、このまだバイアグラが良くて、その手術があるんですけど、このなんかチンコの中になんかこのパイプみたいなの埋めるんですよね。でこうあるじゃないですか、その自転車のこの車輪が、あのゴムのやつがパンクした時にこうクシュープシューって入れるポンプみたいなの、あれをなんかつけてそのポンプをやって立たせるみたいな、どういうことって話ですよね、それね。もはやもうそれ立ってるって言えないじゃんみたいな。だからもう本末転倒なんですよね、そこら辺の話を聞いてると。だからそういうなんかよくね、物理的に立たせるとか、その血流をどうこうしてじゃなくて、ナチュラルな、ね、方向にやっぱ立たせた方がいいし、実際問題はその方がね、女の子も喜ばれるんで、そういうのをやってほしいなって思います。っていうか、まずそうならないようにね、いろいろと今回の話を聞いて健康に気を使ってほしいなっていうふうにね、思います。はい。でまずこの、まあ、いつまでもね、若々しくいる、健康でいる、病気にならない体を作る、まあ、そして、アンチエイジングをね、していくためには何をしたらいいんですかっていうと、基本的には、やるべきステップっていうのは4つです、4つ。4つです。で、まず、ステップ1。それは何かっていうと、毒を取らない。毒を取らないです。で、ステップ2。解毒。解毒です。まあ、毒を介する、まあ、毒を排出するってことですね。で、ステップ3。これが栄養補給。栄養補給です。そしてステップ4。これが運動です。基本的にはこの1、2、3、4をちゃんとやっていけば、僕は若々しくいられるし、そして病気に、ね、なりにくくなる。決してならないとは言わないですけど、なりにくくなるというふうに確信をしています。で、僕自身がやってるのもこの4つです。で、この4つの一個一個の中で細かく、で何をどういうふうにしたらいいのかってことがね、今回の特典になります。はい、この4つで、このまずこの4つを日々の生活の中で、ね、いかに取り入れていくかっていうことをね、やっていけばいいんだってことをね、覚えておいてください。はい。でまずステップ1、毒を取らない。毒を取らない、どういうことって話ですよね。いや、そんなの取ってねえよって思ってますし、いや取りたくねえよって思うしね、何それ毒、サリンですかとかね、そんなものないですよって多分思うと思うんですけど、違うんです。現代社会ってのは毒まみれ、もう毒物まみれなんですよね。まずここに気づくべきなんですよ。この知らず知らずのうちに、そのいろんな体に良くないものを取りまくってるし、そう取らされてるし、もはや取らなきゃいけないような、なんか意図が確実にあるんじゃないかって、まあ、実際あるんですけど、意図があって弱らされてるんじゃないかっていうのは思うようにね、もう全部システムが組まれてしまってて、僕たちは健康で普通にしてたら生きれないように仕組まれてるというか、なってるというか、意識的にやらなければ絶対に健康になれないような状況なんだなってことをまずね、知ってほしいんですよね。まず毒とは何なのかって話なんですけど、まず基本的に石油由来のものは全てこれ毒ですね。毒、まあ、薬、さっき代表的な薬だったり化学調味だったり農薬だったり、あとあれですよ、あなたがいつも使っているこの整髪料とかね、制汗素、これ全部毒ですよ。化学物質、化学、石油からできても全部化学物質は毒です。でこれがあるからアレルギーもできるし、いろんな、まあ、がんまでとは、がんはいろんな要素があると思うんですけど、まあ、アレルギーは確実にこれですしね。要するに、化学物質過敏症っていうのがアレルギーなんで、これが。で、この、化学物質過敏症って、まあ、これが実はアレルギーの正体なんですよね。花粉症ってあるじゃないですか、花粉症。これ、冷静に考えたらこれ分かることだし、あ、そうだなって思うと思うんですけど、いや、花粉って今も昔も、要するに何千年前にもあったはずなんですよ。杉なんて前からあったわけじゃないですか。でも、昔の人ってこれ、花粉症ってなかったですよね。この花粉症と言われるものっていうのが出始めたのって、やっぱりこの現代化学物質、まあ、化学石油由来のものをね、たくさん使い始めてからなんですよね。この花粉ってこれ構造、これね、後でどっかで紹介したかちょっと忘れちゃったんですけど、参考文献でね、この内海悟さんっていう、まあ、これ内科医の方が書いてる本で面白かったのがあって、これはね、どっかで多分出したと思うんで、まあ、この方の本ぜひね、読んでみてほしいんですけれども、 要するに花粉そのものが体に悪いんじゃなくて、花粉ってその化学物質いろんなものを吸収しやすいんですよね。だから今の花粉って昔の花粉と違って、そういった化学物質がたくさんついてる、そこに皆さんアレルギーになってるってことなんですよね。だから結局花粉そのものが悪いわけじゃないんですよ、これ。この化学物質がたくさんいろんなところで出始めて、で、そうなったってことなんですよね。だから何て言うんですかね、だから結局それで取らなきゃいいし、で取っちゃったらもう解毒していけばいいっていうだけの話なんです、これってね。
それから水道水、
この水に含まれる水で、皆さん水道水使ってますよね。これだから必ず毎日こう摂取してるというか触れてると思うんですけど、これ、まあ、水道水さすがに今飲んでる人ってあまりいないと思うんですが、これ別に水って口からだけから吸収されるわけじゃないですからね。皮膚からも吸収されますからね。だから毎日はシャワーとかそこら辺からも全部吸収されていくものなんですけれども、この普通の水道水に入ってるフッ素と塩素、これはやばいんですよね。めちゃめちゃやばい、まあ、こんなのもね、もうネット見たらいかに出てくるんですけど、実際問題、まあ、塩素、フッ素、まあ、塩素も悪いですし、そのフッ素これなんて、まあ戦後 GHQ になって入れられたんですけど、これでそもそもフッ素って何だったら、これ猛毒なんですよね。これちょっとフッ素の歴史とかで調べてみたらいくらで出てきますけど、フッ素ってその鎮静させるというか、凶暴なその例えば何ですか、薬物中毒者とかなんかの時に黙らせるために出した猛毒だし、これいっぱい浴びたら死んじゃうんですよね。まあもちろん人間にとって必要な要素ではあるんですけど、それは本当に微量であって、フッ素、あとあれですからね、歯医者さんのフッ素でどうこう、あれ嘘ですからね。フッ素毒なんで、それ取ったら余計に体に良くないです、あれ。で、あれはフッ素を売りたいからああいう風に宣伝してるだけなんですよ、こうやって。だからこれなんていうのかな、ここら辺の嘘にも気づいてほしくて、このやっぱ大企業とか食品業界が利権を保ちて、いかに安くね、売るかってこと、安くたくさん売るかってことが、このビジネスが儲けるためには、今のね、モデルとしては必要なわけですよ。だから、本当に嘘をついて、そういった体に良くないものを売ってしまった方が都合がいいから。だからこういうふうにね、使うんですが、だからこの前美容師さんとかと話してて思ったんですけど、その美容師さんは今ね、僕の頭皮マッサージを全部やってもらってる方で、まあ一回2万5000円ぐらい、高いですよね。高いですけど、まあそれだけの価値があるというか、いろんな情報を聞くためにね、それいろいろやってもらってるんですが、結局その人がいいのって、いわゆるこの美容業界とか、そのシャンプーとかいろんな業界とかも、やっぱり、本当のこと言ってしまったら売れないというか儲かんないんですよね。だからこの例えばこの整髪料を使ってくださいで、カラーリングはこれでとかね、マッサージはこれでとか、いろんなものを出して売った方がいいんですけど、結局それってちゃんと調べたら場合全く必要ないってことらしいんですよね。ただただ売りたいから、あっちがあっち都合で売りたいから、全然必要ないものをあれいろんなものを作っていくってこと言ってて、結局そのノーシャンプーってこと僕がいつか言ったと思うんですけど、あれも究極的にはノーシャンプーがやっぱ一番いいんです。ただし今の現代人ってまずその前にいろんなものをもう毒を取っちゃってるんで、まずいきなりノーシャンプーだけじゃもう洗浄能力がなくて、徐々に徐々にノーシャンプーでもいいようなね体に作っていかなきゃいけないけれども、その いかないけれどもなかなかそれは難しいし、今言った毒のことを知らなきゃそうできないんですよみたいなことを話をしてて、まあそうだよなっていうふうに思ったんですよね、これね。だからまず毒を取らないって、毒を避けるってね、まあ、すごく大事なんですが、まあ今ちょっと水の話からね、すごく脱線してしまって申し訳ないんですけれども、で、まあ、これなんでじゃあどうしたらいいんですかってことはね、この後の解毒の方法で話をしていくんですが、とにかく水道水というか飲まないことですね。まず飲むならミネラルウォーターというか、あるいはその浄水器をつけることです。これはしっかりと、じゃあどの浄水器がいいんですかってこともね、後ほどねいろんなところでお話をしていきますけれども、次今毒何なのかっていうと電子レンジです。それから、まあ、電磁波、放射の、まあ電子レンジも電磁波なんですけどね、こういったものも実は体にめちゃくちゃ影響を与えてます。これもちろんこれって完璧にそれを遮断することはできないですよ。ただこれは毒なんだってことをしといてほしいんですよ。見えないですよね、電気とか電波とかって見えないけど確かにそこにあるんですよ。でこれは僕たちの細胞レベルでいろんなところに影響を与えている。だからよく言われるのが、こうスマートフォンをこうポケットに入れてると精子が何十パーセント、20パーセント、30パーセント減るってなってるんですよね。それ確実にその電磁波が影響していることだし、これは事実そうだと思います。でまず電子レンジについて言うんですけど、電子レンジって便利ですよね。中に入れてパコンってやって、でチーンってやったれば温まるわけですよ。でこれ本当にもうこういう研究結果というか調査が出てて、例えばハンバーグを一回炒めますよね。 で、その炒めたハンバーグで冷めてしまったんでもう一回温めるってやりますよね。その見た目同じだし味も同じだしあったかいんですよ。でも電子レンジでやったとこって栄養素がもう全部ぶっ壊れてるんですよね。普通に考えたらおかしいんですよ、あれって。本当は直火でゆっくりね焼いて自然のものなんでなっていくものなのに、それをあんなに高速でバッと温めたらば中のその分もう細胞レベル全部ぶっ壊れ、要するに味とか見た目は同じだけど栄養素が全くないんですよね。全くないどころかそこにはもう発芽性物質になってるって。だから電子レンジで何かを食べたりとか温めるってことは絶対今すぐやめてほしいんですよね。これ毒です、電磁波っていうのは。それからパソコン、これ僕も毎日使ってますよ。シスマートも使ってます。で使っててこれってやっぱ浴びてるわけですね。だからあの本当にあのあれなのが、その SE さんとかそのパソコンよく使う方ってやっぱりアトピー多いですよね。これやっぱ電気ってくるんですよ、これって。だからしっかりこの電気をあの下にアースするというか流すようなもの、あるいはそういったアイテム、グッズってやっぱあるんで、そういったのをねしっかり使っていくことはすごく大事です、これ。うん。あと放射能、まあ放射能って最近ねいろいろありましたけど、それからあの原発の問題とかね、これかなりセンシティブな問題なんていろいろあるんですけど、事実やっぱりこれはあのがんのリスクがあるし細胞が壊れる。でいろんなところにやっぱり放射能使われてるんですよね。一番身近なのは多分レントゲンかなと思います。レントゲン、これもかなりセンシティブな問題なんで、いや一概にはねそれどうなのって思われる方もいるかもしれないですけど、まあ、僕の、ね、信用するお医者さんっていうのはやっぱり例えば乳がんってあると思うんですけど、あるいは乳がん検査をすることによるそのレントゲンで乳がんのリスクが上がってるっていう学説もあって、まあ、僕これは僕の所感としては正しいだろうなと思うんですよね。必要のない検査が多すぎますよ。あれ検査をしたらなぜ検査をするかって言ったら儲かるからなんですよね。必要ないところに検査して余計傷つける。だから健康診断ってあるじゃないですか、あれ全くいらないと思うんですよね、あれね。あと人間ドック、健康かどうかを確認する必要なくて、不健康だったら出てくるんで体に症状が、そうなってからで、そうなる前にっていうよりもそもそもあれをやることで健康を損なわれてしまう。そうなる前にっていうんだったら予防医学とかこういった勉強してやった方が早いと思うんですよね。だから全然その検診とか検査とかって意味がないよってことだし、余計あれで体を返してる人が多いってことです。であともう一つ最後、これ最後になりますけど、このストレス、そうです、これもやっぱ毒なんですね。まあストレスが良くないってことはもう別に俺に言われなくて もう分かってると思いますし、まあ一般常識的にあると思いますよね。ただなんでこれが本当に良くないのか毒なのかってことをね、やっぱよく分からないと思うんで少しお話をしたいと思うんですけれども、もちろんねこの後でじゃあどういうふうにそのストレスをなくすんですか、避けるんですか、ストレスの付き合い方っていう話はしていくんですが、このストレスを感じると人間ってこの体の中にあるすごくいろんな栄養を使ってそれをなんていうんですかね、除去するというか、このなんていうんですかね、まあ、対応しようとしていくんですけど、でそのメカニズムが面白くて、このいろんなあるんですけど一番分かりやすいのがこう血液ってあるじゃないですか、血液で、血液ってこう、まあ、中性なんですよね。 pH って pH って書くんですけど、その pH バランス、まあ、pH の値が、確か 7.35 から 7.45 っていうとてもすごい狭い値なんですね、確かこれね7ぴったしじゃないですよ、 7.7 かなんですよね。でその状況に保っていないと血液っていうのは正常に機能しないですよね。で血液ってもう体の中でやっぱ一番大事で、その血液がちゃんとしてないとそもそも栄養がこの各細胞に行かないで死んでしまうんですよね。だからこの本当に血液ほど大事なものはないし、その血液のクオリティにこだわんなければ健康のことはもう考えられないと。でこの pH っていうのがやっぱりいろんな栄養が足らなかったりとか不健康になってくると崩れてくるんですよ。この酸性アルカリ性ってこれ学校で習ったと思うんですけど、例えばがん患者の人の血液って極端に酸性なんですよね。だからやばい、もうステージマックスの人とかって 5.7 とかになってる。でこの何て言うんですか、pH の値を保つにはどういうふうにしてるのかっていうと、そのミネラル、まあ僕がよくマグネシウムだカルシウムだ、あだとカリウムだとかいっぱいあるじゃないですか。ああいうのをたくさん投入して使ってそのpH バランスっていうので保ってるんですよね。でそれミネラルってそもそもどこにあるんですかっていうと、これ骨なんですよ。骨にたくさん貯蔵されてるんです、これ。でさっき言ったストレスを感じるとその pH バランスが崩れる。で崩れるとどうするかって、そのミネラルをたくさん使って血液を元に戻さなくちゃいけなくなってくる。だから骨がどんどんボロボロになっていくし体も弱くなってくるってところなんですよね。これすごく面白いですよね。だから僕のこれここで思い出してほしいんですけど、僕のその子供の時のその疲労性骨折っていうのはものすごいストレスを感じてたんでしょうね。だからすごいストレスを感じていたので骨に来たっていう。 じゃあ栄養取ってりゃいいんじゃんって話は、その栄養、それに間に合うレベルじゃなかったって話なんですよね。そのぐらいストレスってやばい。めちゃくちゃその、取ってる以上に消費してしまうっていう。で、ここはやっぱストレスと問題だってことなんですよね。まあ、じゃあどういうふうにね、ストレスを感じないようにするのか、まあ感じたとしても付き合っていくのか、やっていくのかっていうね、ことはこの後のね、パート2の、今度この解毒の方法っていうところにね、話をしていくんですが、まあ、今回ちょっとかなり、ね、長くなってしまったので、まず一回パート1の毒とは何かってところで、これらをまず取らないようにする、まあ、そもそも何が毒なのかを知って、取ったとしても知った上で取る、で対処していくっていうことが、まずアンチエイジングの第一歩だってことをね、覚えておいてください。はい、ということでね、続きはまたパート2になりますので、楽しみにお待ちください。